黙祷を持って礼拝を始めます。太陽がもうあなたの昼の光とはならず、月の輝きもあなたを照らさず、主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの光栄となる。あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月は欠けることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今日恵みをいただく御言葉は、創世記の18章1節から15節までです。創世記の18章1節から15節。主はマムレのカシの木のそばにアブラハムに現れた。彼は日の暑い頃、天幕の入り口に座っていた。彼が目を上げて見ると、三人の人が彼に向かって立っていた。彼は見るなり、彼らを迎えるために天幕の入り口から走って行き、地にひれ伏して礼をした。そして言った。ご主人、お気に召すならどうかあなたのしもべのところを素通りなさらないでください。少しばかりの水を持ってこさせますから、あなた方の足を洗い、この木の下でお休みください。私は少し食べ物を持って参ります。それで元気を取り戻してください。それから旅を続けられるように、せっかくあなた方のしもべのところをお通りになるのですから。彼らは答えた。あなたの言った通りにしてください。そこでアブラハムは天幕のサラのところに急いで戻って言った。早く三世屋の上等の小麦粉をこねてパン菓子を作っておくれ。そしてアブラハムは牛のところに走って行き、柔らかくて美味しそうな子牛を取り、若い者に渡した。若い者は手早くそれを料理した。それからアブラハムは魚乳と牛乳と、それに料理した子牛を持ってきて彼らの前に備えた。彼は木の下で彼らに給仕をしていた。こうして彼らは食べた。とりあえずここまでで一度区切ります。一言お祈りします。天と地を作られた主が人となって降りてこられたこの奥義、これを私たちは本当に信じきることができません。罪ある人間、限りある人間のうちに主が宿られ、そしてその人のために 命を投げ出された主です。どうかしよう、私たちがこの今人間として生きていること、主の生徒として、神の子として、その全権利が与えられたこと、これらの素晴らしさ、この一瞬一瞬の素晴らしさを、主よ、今日私たちに今一度教えてください。そして私たちがもはや忘れ去って、自分が王族のものであること、王女であること、それをたとえ忘れかけていたとしても、主は必ずそれを再び思い起こさせ、泣いた心を元気づかせ、今一度本来の私たちが何であるか、私たちが得ている素晴らしき立場はどのようなものであるかを思い出させてくださる主、あなたのことを今日ますます知ることができますように、この語るしもべの唇を清めてください。御言葉を語るにふさわしく、このものを思いも心も唇も清め整え、また御言葉を聞く一人一人の心思いを、耳を清めてください。御言葉を余すところなく、その命の良さを味わい尽くすことができる私たちでありますように、これからの一切の時をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この場面はですね、アブラハムという名前に変わったばっかりの時ですね。その前の章まではアブラハムはアブラムでした。また妻のサラはサライという名前でした。アブラム、父という意味なんですけども、しかし、アブラハムは多くの父、多くの国民、国々、多くの人々の父である、そのアイデンティティが前の章で与えられ、そして、前の章では99歳でした。ですからこの創世記18章はアブラハムが99から100歳の時ですね。その時の出来事です。サラは89歳から90歳の、その時ですね、ちょうど89歳ぐらいの時で、その時ですね、前の章の方では、アブラハムに祝福の約束が与えられました。ちょっと17章の一節から少しお読みしますけれども、アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れ、こうおせられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全きものであれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。このように主は約束されたんですが、でもこの時点、この時ですね、アブラムは子供はおりませんでした。もう99歳です、ね、これから子供を産もうという年齢ではないですね。この礼拝堂には90代の人はいないと思います。もっと若いですね。皆さんは子供をこれから皆さんが産むというと、皆さんどうでしょうか。ちょっとある人たちは考えてもみないことかもしれないんですけど、きっとアブラムはもっと考えてもみないことだったでしょうね。私はあなたをおびただしく増やそう、この約束を99歳で与えられます。そして主は自己紹介をします。私は全能の神であると。神さんは全能なるお方です。ここ最近の争点でも、本当に主は全能だなって思うのが、肉を90万以上、男女子供合わせて200万ぐらいのその大群衆を、彼は 岩砂漠地帯のアラノにいるときに、その肉をですね、空から1ヶ月もの間満ち足らせるほど肉を降らせてくださるような、それほどもう全能なる神様、その様を見ております。神様は命の主です。神様はあらゆることを支配しておられる主です。その主が皆さんの主であることを私たちは忘れてはなりません。そしてこの時主は、アブラハムのことを、ね、もう五節の方ではもうアブラムと呼んではならない、あなたのはアブラハムとなる、ね、アブラム、尊い父という名前から今度はアブラハム、多くの父、群衆の父、そういう名前が与えられます。そしてサライもですね、サラという名前、王女という名前に変えられます。そして、直接このようにアブラハムに、主が現れて、そして具体的にですね、その、証拠としての割礼という印、その約束の印を、まあ、この時与えられるんですけども、その後ですね、主は再び、この18章の方で再び現れて、同じようなことを主は約束されるんですね。主はここでは3人の人間の身にやつして、そしてアブラハムとサラに会いに行きました。この18章の方ではですね、17章の方では主にアブラハムに対する個人的な約束をされたんですが、この18章では今度はサラに個人的な約束をされようとされます。でここで、主はですね、3人の人のなりをして来られました。で最初、アブラハムはこの3人を見た時、まさか主だとは思っていなかったようです。というのは、この3人は、見たところ疲れたなりをしている。でそれで、アブラムが彼らに声をかけたのは、ご主人と、声をかけました。普通、このご主人、アドンというヘブライ語ですけれども、それは、マスターとか、あるいは本当に日本語で、ね、執事さんとかメイドが、ご主人様っていう、あのご主人と同じご主人です。主ということではなく、ご主人と呼んでいるところから、これはきっと神様ではなく、本当に人として、当時 のパレスチナ、今でもそうなんですが、旅人をもてなすという、その、美徳、道徳的価値観が、当時からありまして、で旅人、見ず知らずの旅人をもてなすということが、美徳であり、そしてそれをしないのであればもうそのお家が知れるような、それほどの、一般常識の中の、美徳だったわけですね。アブラハムはその美徳に従って、この3人をもてなすんですが、でもところがですね、この3人はただの人間ではないんです。アブラハムは知らない間に御使いたちを、主をもてなしていたんです。アブラハムのこのもてなし方、もう99歳なのに、その人たちを見るとひれ伏して、でそれでどうかこの私たちのところに寄っていってくださいと。でアブラハムは走って行って、走って下辺のところに行って、急いで三世庵の上等の小麦粉のパン菓子を作りなさいとか、牛のところに走って行って柔らかくて美味しそうな子牛を選別して、でそれを若い者に託してとか、そう奔走するですね、99歳のおじいさんが。これほどにアブラハムは本当にもてなすということ、また世の、徳と言われることに対して、彼は忠実でした。皆さんも普段からですね、世の中で良いと思われること、道徳的に良しと見られること、徳と言われること、そういったことに心を向けなさいとパウロは命じております。日常を軽んじては皆さんなりません。主の使いがいつ皆さんの前に現れるかわからないんです。ある人たちは知らない間に主の御使いをもてなしておりました、ヘブル書に書いてありますが、 ね、アブラハムもそうですね。主の現れはですね、何も印や不思議の中に現れるとは限りません。何か大きな奇跡のうちに主が現れると思ったら、まあ、そういった非日常の中に、ね、奇跡とか大きな印とかの中に現れると思ったらお間違いです。主が現れるのは日常の中。もしかしたら今日皆さんは主と会ってるかもしれないですね。主の言葉を聞いているかもしれません。ですから私たちは日常のことをですね、バカにしてはなりません。アブラハムはこの3人が、ね、座ってこのアブラハムに向かっているのを見たとき、アブラハムは本当に走っていてもてなしをしました。だから主からですね、さらなる恵みの言葉をいただくことができたんです。もしこの時アブラハムが、ね、俺たちはパレスチナのそういう人間ではないから別にもてなさなくてもいい、なんでこっち見てるんじゃないよとか、そういうことをアブラハムはしなかったからこそ、だからアブラハムはさらにですね、この3人の見つかり主から直接的な癒しをいただくことができたんです。続いてこの18章の9節からお読みします。彼らはアブラハムに尋ねた。あなたの妻サラはどこにいますか。それで天幕の中にいますと答えた。はい、でここでですね、この3人の人、見ず知らずのはずの人たちが突然ですね、あなたの妻サラはどこにいますかって聞くんですね。妻は88年間サライという名前でした。でここ1年やっとサラという名前に主ご自身からその新しい名前をいただきました。でこの3人は見ず知らずの人のはずですが、ね、アブラハムには妻がおり、その妻はサラという新しい名前が与えられていることを知ってるんですね。きっとアブラハムはぎょっとしたことでしょう。でそれであなたの妻サラはどこにいますか、天幕の中にいますと答えました。で10節、すると一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。しかもですね、この見つかり、この3人の客人たちはですね、私は来年の今頃また戻ってくる、でその時妻サラには男の子ができている、ね、今度は将来のことを予言するんですね。妻サラの名を知っていたばかりでなく、しかも主がその前の章でアブラハムに直接約束されたこと、来年の今頃男の子ができていると、ね、直接的に語るんですね。もうこの時アブラハムは、あ、これはただものではない、主の使いか、あるいは主ご自身だと、まあ、悟ったことでしょう。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、さらには普通の女にあることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで、ね、サラはですね、まあ、きっと驚いたとは思うんですけれども、このやり取りを聞いていて、でも笑ったんですね。心の中で笑った。でしかもその笑いというのはね、大声でもう本当に喜び楽しくわははって笑う、あの笑いじゃなくて、きっともう力なくですね、もう何をおっしゃいますやら、まあ、そういう笑いだったでしょうね。もう力ない、そんなことがあろうかっていう、ね、まさかそんなことあるか、まあ、そういうギャグにさえ聞こえるほどのことだったんですよ。この3人の人たちが言った言葉はそれほどサラにとって非現実的、ありえないこと、そのことをこの3人の人たちは言ったから、だからサラは笑うしかなかったんですね。私たちも、ね、 あなたには大統領の息子が嫁いでくるとか、なんかそんなことを言われたら、まあ笑うしかないでしょうね。何をおっしゃいますやらというか、そんな大それたこと、それほどサラは、いやもうそれ以上のことですね。89歳です。もう女の道が終わって、止まっていた、もう生理が止まっていたんですね。サラは確かにもう何も残っていなかったんでしょう。サラという名前は王女という名前です。89歳にもなって王女という名前が与えられ、多くの母となる、ね、笑うしかないですね。サラの子供ではないイシュマエルという子供はもうですね、12歳ぐらいになってすくすくと男の子として育って、そして、もうそのイシュマエルがもうアブラハムの男の子、息子として確定的に、まあそういう風になっていたことでしょうね、もう雰囲気的には。でそれでサラは、自分は子供を結局産まないまんま、もう老いぼれてしまった、女の道も過ぎてしまった、女としてもう終わっている、まあそういう、中で、それでもう誰も私のことを顧みてくれない、イシュマエルの母はハガルで、もうその栄光はハガルの方に奪われてしまった。イシュマエルもこのままもう元気に育ってる。私に子供が生まれるはずはない。まあ、きっと王女という名前にふさわしくない、そういう自分を卑下したような、ね、私はもう年寄りで、私はもう女としての盛りを過ぎてしまった。もう年を取り過ぎてしまった、ね、女として終わっている、そういうふうにもう先が全く見えず絶望するしかないような状況だったんですけれども、だからこそ主はですね、このサラに取り扱われたんじゃないでしょうかね。わざわざ主は人の姿をとって旅人のなりをして、そしてアブラハムのところに行って、その要件は何かというと、妻のサラはどこにいますかでした。この3人が来たのは妻サラを取り扱われたんです。主人であるアブラハムの方はもう17章の方で取り扱いを受けました。でもサラの方がですね、このようなもう自分を卑下して希望も何もないような、そういう心の中で笑うしかない、もうそんなことがありましょうかと、先が全く見えないようなサラ、彼女をそういう卑下した奴隷みたいな心から王女の心に作り変えるために、王女として、母として、多くの母として整えるために主は来られたんじゃないでしょうか。13節、そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのにと言って笑うのか。主に不可能なことはあろうか。私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子ができている。サラは私は笑いませんでしたと言って打ち消した。恐ろしかったのである。しかし主は仰せられた。いや、確かにあなたは笑った、ね、主はどうしてそんなに笑ったということにこだわるんでしょうね。サラはこの時力なく、望みなく笑うしかなかった。でもですね、来年の今頃本当にサラは笑うんです。命の喜びで笑うんです。王女として、ね、もう女としてのなんとか過ぎたとか、そういったことはもう一切ですね忘れ去るんです。イシュマエルという子供ができていたかもしれないんですが、ね、自分との子ではない、あの妾との間の子、ね、それは本当に本妻にとってはどれほど悩ましいことだったでしょうね。もうそのイシュマエルがいる生活12年、 続けてきて、もうすっかりひなびてしまったその心に笑いが戻ってくるんです。サラはこの時力なく笑いましたが、でも主は仰せられます。いや、確かにあなたは笑った。皆さんもですね、もしかしたら笑えない状況なのかもしれないんです。そういう人も、まあ、私大勢いるかもしれない。とにかくですね、いかに皆さんの人生が終わってるかのようでも、男として終わって、まあちょっとあんまりそういう言い方は良くないですね。たとえそうであったとしても、私たちは笑うことができるんです。本当に心の底から命の喜び、ね、分取り物を分かち合う時の喜びのように、そういう笑いを主は備えてくださるんです。実際ですね、サラはその1年の後、イサクという男の子を産むんです。イサクという名前の意味は笑ったという意味ですね。彼は笑ったという意味です。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神です、ね、アブラハムは、多くの父、イサクは笑い、ヤコブは、まあ、掴む、まあ、イスラエルという名前が、まあ、神に打ち勝つ、神に支配されるという意味ですね。多くの父の神、笑いの神、神に勝利する者の神、これがアブラハム、イサク、ヤコブの神です。神は笑いの神でもあるんですね。ですから皆さんがですね、交わりの時、あるいは日々の生活においてですね、本当にもっともっと笑っていいでしょうね。イエス様も本当にたくさん笑ったと思います。イエス様が泣いたという記述はあるんですが、ね、大声で腹を抱えて笑ったという記述は新約にはないんですが、でも笑ったと思います。なぜならイエス様は人として、まあ、人間として来られたから、ね、あの何か、メシアとして超越した超人、涙も笑いもないような、そんな人間離れした人として主は来られませんでした。人間として来られたんです。そして主はこのサラに本当に年寄り女、虚しい年寄り女として自分を認知していたサラに、ね、笑いを、王女としてのその性質を、主はサラに再びもたらしてくださいました。ヘブル書の記者は、サラはですね、信仰によってすでにその年を過ぎていたものであるのに子を宿す力が与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからですとあります。だからサラはですね、この時信じたんです。もうその年を過ぎておりました。女の道が途絶えておりました。でも信じたんです。約束してくださった方を真実な方だと考えたからです。だから、ね、子を宿す力が再び与えられたんです。でしかもその直後ですね、またあのペリシテの王アビメレクでしたか、アビメレクにですね、こんな美人を私の妻として迎えてくれて、ね、また、めとられてしまうんですね。でアブラハムはまた、その時もあのかつて犯した間違いと同じように、そのアビメレクを恐れて、これ私の妹ですと言っちゃうんですけども、それほどまでにサラはですね、信仰によって子を宿す力が取り戻され、美しさも、まあ、取り戻されたんでしょうね。信仰によって取り戻すんです。皆さんも美しさを、若さを、女としてのその力、男の人もですね、男としての力も取り戻せるんです。主にあって、主は命の主であり、主は全能なる方、エルシャダイ、全能者です。だから主はきっとこの時ですね、サラを、ね、あの卑屈な、もう望みのない年寄り女を王女に作り変えるために、きっと主はこの時現れてくださったんでしょうね。そして直接サラ こうして取り扱われたんです。私たちも日常生活においてですね、いつ主がこのように語られるか分かりません。旅人をもてなしなさいと書いてありました、ね、ある人たちはそうと知らずに旅人をもてなしました、書いてあります。今もですね、ここにちょうど伊作さんと妻子がいないんですけども、その二人は旅人をもてなすためにですね、今千葉の方に車を走らせております。その二人の、二人は、中国から来た、姉妹たちを迎えて、でこれから、高専生でこの手術にかけて、ちょっとしたおもてなしをさせていただくんですけども、皆さん兄弟姉妹をもてなすことはぜひやめないでください。特に祈りの兄弟姉妹たちをですね、もうまだ一度も会ったことがないからといって、あるいは言葉が通じないからといって、もてなさないということは、それはですね、大損します。信仰の兄弟姉妹をもてなせばですね、信仰の兄弟姉妹たちはまた帰った時に祈ります。あの日本で優しくもてなしてくださった兄弟姉妹たちからね、祝福がありますようにと、ね、きっと祈ってくれますね。そういう損得感情ではなくて、本当にパウロもですね、旅人をもてなしなさい、あるいは主も、このヘブル書の記者も旅人をもてなしなさい、これ聖書を通じる、その祝福の約束ですから、私たちはそれをするべきです。最後にですね、イザヤ書の54章を開きたいと思います。イザヤ書の54章、ここはですね、本当にサラのような人に対する予言の言葉です。イザヤの54章のまず一節、子を産まない不妊の女よ、喜び歌え、産みの苦しみを知らない女よ、喜びの歌声を上げて叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだと主は仰せられる。あなたの天幕の場所を広げ、あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし、鉄の杭を強固にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。恐れるな、あなたは恥を見ない、恥じるな、あなたは恥ずかしみを受けないから。あなたは自分の若かった頃の恥を忘れ、やもめ時代のそしりをもう思い出さない。あなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主、あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で全地の神と呼ばれている。主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い時の妻をどうして見捨てられようかとあなたの神は仰せられる。アメン。私たちはですね、世にあっては困難があります。そして世の男、世の女、それは皆さんを捨てる時が、あるかもしれません。完全な愛で愛しきることはできませんし、また罪があります、弱さがあります、愛しきれない、守りきれない、養いきれない、時には捨てるような、そういうひどい冷酷な心の持ち主かもしれない。でも誠の夫は主イエス様、そしてその主は皆さんの夫として、皆さんを決して捨てることなく皆さんを癒しない、命にあって育ててくださる主です。11節の方も読みたいと思います。苦しめられ、もてあそばれて、慰められなかった女よ、見よ、私はあなたの意志を アンチモニーで覆い、サファイアであなたの元井を定め、あなたの塔をルビーにし、あなたの門を紅玉にし、あなたの境をすべて宝石にする。あなたの子供たちは皆主の教えを受け、あなたの子供たちには豊かな平安がある。アーメン。主こそ皆さんの誠の夫です。主は皆さんをですね、いろいろな宝石で飾ってくださいます。そして皆さんの肉の子供がもしいたとしてもですね、その肉の子供はもしかしたら皆さんのその主の教えの通りに育たないかもしれません、でも霊的な息子娘たちを産むのでしたら皆さんは幸いです。その皆さんの子供たち、霊的な息子娘たちは主の教えを受けて、そして豊かな平安があるようになります。肉体的な子作りはですね、まあ失敗や老化多いんですけども、しかし霊的な子作りはですね、本当に実り豊かで栄光があり、また豊かな平安があります。喜びがあります。肉の子供がいないとしても、それでもどうか皆さんは霊的な子供をたくさん産んでください。伝道してください。イエス様を述べ伝えてください。イエス様というお方を紹介して、そしてますます皆さんが霊的なたくさん子作りをして、それでますます喜びで溢れてきますように。主はサラを王女として整えました。希望のない年寄り女として自覚していたサラ、イシュマエルを生まれてしまったハガルに馬鹿にされ、また人々からも何か影が薄いようなそうだったサラを主は訪ねてくださり、こうして力づけて王族の女として、王女として整えてくださいました。どうか皆さんも主に会ってください。主が皆さんに御言葉を伝えるときは、ぜひそれをですね、もう本当に本気になってそれを心に蓄えてください。日常を軽んじないように、いつ主が皆さんに語られてもいいように、常に心のアンテナを主に対して開いていてください。そうしてますます主から恵みと祝福を得て、そしてたくさん霊的な息子娘たちを産んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたが私たちを目をとどめ、私たちを訪問し、私たちを直接に名前で呼び、私たちに直接扱いをしてくださることを感謝いたします。さらばそれまで本当に卑屈な希望のない女でした。でも主によってそれは作り変えられ、子を産むにあたって王族の女として、王女として、サラとして整えられました。主をどうか私たちも整えてください。私たちも本当に笑いで満ちた信仰者として歩むことができますように。主を命の笑いを与えてください。喜びの笑いを与えてください。この笑いの本当にないこのご時世、虚しい笑いで満たしているこのご時世を、本当の心底笑う笑いで私たちもその働き人として使わされますように、イエスを整えてください。私たちに主を多くの霊的な息子娘たちを与えてください。私たちもたくさんの 子たちの父となり母となることができますように、イエスの生徒たちをあなたの伝道者として、また霊的父母として整えてください。また肉的な父母としても整えてください。どうか若者たちにはあなたの御旨にかなった伴侶を導いて、主よクリスチャンホームを築いて多くの命を生み出していく 若者たちでありますように、主をどうか祝福してください。この祈りを私たちの尊き主愛するイエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。